知っとこ高山、
知っとこ高山のコーナーです。今月は服部和子が担当します。本日は高山市秘書交流課長藤垣武さんにお越しいただきました。藤垣さんには姉妹都市松本市訪問市民ツアーの募集についてお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今回お知らせいただきますのは松本市への市民ツアーの参加者募集についてということですが、早速ツアーの概要について教えていただけますか。
はい、今回のツアーは高山市都市提携委員会が主催するもので、事務局は私たちの市役所秘書交流課が事務局を務めております。早速ツアーの日程についてご案内させていただきますが、実施は令和7年11月24日の月曜日で、勤労感謝の日の祝日にあたります。今回は日帰りでお楽しみいただけるプランとなっております。行き先は今ご紹介ありました高山市の姉妹都市で、お隣になりますけども長野県松本市で、松本市内の観光をお楽しみいただきたいと思っております。
はい、
松本市までは車で約2時間ということで、阿保峠を越えて、まあ、実際の距離よりもですね遠く感じる方もいらっしゃるかもしれませんけども、快適なバスツアーになることと思っております。
はい、
まあ、この機会にぜひお隣であります姉妹都市の松本市を、まあ、知っていただきたいと思いから、今回ツアーの方を企画させていただきました。
姉妹都市松本市を貸し切りバスで巡る、もうこれはもう贅沢な旅ですね。
はい、
歴史あり自然あり美食ありの松本をのんびりとバスで満喫できるというのはまさに魅力満載の素敵なツアーになりそうです。いろいろとお聞きしたいのですが、今ほど高山市都市提携委員会が主催と教えていただきましたが、せっかくの機会ですので高山市都市提携委員会についても少しご説明いただけますか。
はい、高山市都市提携委員会は市内に様々な団体がありますけども、様々な団体の皆さんで構成されている組織になっております。例えば、商工会議所や飛騨高山観光コンベンション協会、市民検証推進協議会、社会福祉協議会などの団体のほか、ロータリークラブやライオンズクラブ、あと金融機関、旅行会社さんなど民間事業者さんも含めて28の団体で組織されております。
はい、
この都市提携委員会の目的としましては、国内の姉妹友好都市との交流を深めて、地域の産業や経済文化の発展につなげることを目的としておりまして、最終目的としては、市民レベルの総合交流が進むことを期待しております。また今回放送でお世話になります飛騨高山テレ FM さんもこの委員の一員ということでご協力いただいているところです。今後ともこの都市提携委員会をの活動の中で、市民の皆さんに国内の姉妹友好都市との友好交流が広がっていくことを期待しているところでございます。
はい、ありがとうございます。なるほどという感じがしました。姉妹友好都市との友好関係をより密接にするためにさまざまな活動をされている組織なんですね。
はい、
では次に友好都市である松本市との友好都市提携についても教えていただけますか。
はい、今から154年前になりますけれども、明治4年、日本全国で廃藩置県が行われたことで、現在の長野県松本市には千曲県という県庁が置かれました。
はい、
実はその時に岐阜県の飛騨地方、高山市もですけども同じ千曲県に属していまして、実は高山市と松本市は同じ千曲県として約5年間一つの行政区の中で過ごしていたということで、これ実はあまり知られてない歴史かもしれません。
はい、
それから約100年余りが経って、この松本市高山市が再びご縁を結ぶことになりまして、昭和46年の11月1日に松本市と高山市が姉妹都市の提携を結ぶことになりました。
高山市と松本市が同じ県に属していたというのはすごくびっくりしました。そんな歴史があったんですね。
はい、
たった5年間ではありますが同じ行政区だったというのは地域のつながりを感じます。そして昭和46年に乗鞍岳をはじめとした豊かな自然を通じて改めて姉妹都市の関係を結んだというのも素敵なお話です。自然の力でまた絆が深まるというのはなんだかほっこりしますね。
はい、このようなまだ知られてない歴史や交流の背景を知ると、実際普段見ている街もまた違った魅力にあふれていると感じますし、市民の方にもぜひ松本市、お隣の市を知っていただければと思います。
それでは本題です。さて今回のツアーですが、どのような工程で進んでいくのか詳しく教えていただけますか。
はい、今回は信州松本の魅力をたっぷり楽しむ日帰りバスツアーとなっております。まず高山市役所に朝集合をいただきまして、朝7時にバスが出発して松本市へ向かいたいと思ってます。午前中は国宝の松本城の見学からスタートしまして、現地のガイドさんの案内で戦国時代の息吹を感じながら歴史を学んでいただければと思います、
はい、
続いてこちらも国宝になりますけども、旧開智学校というところで、こちらはあのモダンと和が融合した独特な建築物を、まあ、こちらもガイドさんの説明を聞きながら見学していただきます、
はい、
その後ですけども、アート好きにはたまらないところで松本市の美術館を見学する予定です。こちら水玉模様やかぼちゃをモチーフとした作品で有名な草間彌生さんをはじめ、地元ゆかりの作家の皆さんの作品をじっくり鑑賞していただきます、
はい、
あとやはり旅行の楽しみといえば食事かと思います。お昼は信州松本三年味噌の老舗であります石井味噌のところへ行く予定です、
はい、
こちらの杉桶仕込み天然醸造無添加国産大豆にこだわった味噌蔵になっておりまして、
はい、
お昼は信州豚と三年味噌の豚汁御膳をご堪能いただく予定です、
はい、
その後午後はレトロな街並みが魅力の縄手通りを自由に散策していただきます。縄手通りは別名カエルの街として知られておりまして、通りのあちこちにカエルの像やオブジェが飾られています。昔ながらの商店やカエルのモチーフが楽しいところでございます。そして最後になりますけれども、明治2年創業の老舗の酒蔵亀田屋酒造店に見学する予定です。造り酒屋の歴史に触れていただくという切り口で、昔ながらの雰囲気そのままの明治18年建造の母屋を見学していただく予定です、
はい、
で北アルプスの伏流水と地元産のお米で作られる日本酒は試飲もお楽しみいただけますし、またノンアルコールの甘酒もございます。でまたプリンやシフォンケーキといった酒蔵スイーツもございますので、お土産選びにはぜひこちらで買っていただければと思います。でその後バスは高山市に向かって、夕方5時過ぎには市役所の方に到着予定でございます。
歴史、アート、食、酒、そして街歩きまで信州松本の魅力がぎゅっと詰まったこの日帰り旅、ぜひ皆さんもご参加ください。それではこのツアーの参加費用について教えてください、
はい、今回ご参加いただく金額としましては、お一人当たり7000円となっております、
はい、
また都市提携委員会から旅行代金を一部負担させていただいておりますので、大変お得な料金設定になっております。
お一人当たり参加費7000円、今お聞きした内容でこのお値段でしたら納得のお得な料金だなと思います。それでは申し込み方法を教えてください。
はい、申し込みの窓口は今回は高山エース旅行センターさんになりますので、よろしくお願いいたします、
はい、
またあの広報高山10月号にツアーの募集記事が掲載されておりますので、そこの記事の中に申し込み用の QR コードが載っておりますので、スマートフォンで読み取っていただいて簡単にお申し込みがいただけます。またあのスマートフォンの操作にご不安がある方はファックスでのお申し込みも可能ですので、ファックスでお申し込みの場合は恐れ入りますが、秘書交流課都市提携委員会の事務局までお電話いただければと思います。電話番号 35-3130 までご連絡いただいて、そこでファックス用の申し込み書を送らせていただきます。ぜひ皆さんの参加をお待ちしております。
お申し込みは広報高山10月号に掲載されます QR コードもしくはファックス、またファックスでの申し込みをご希望の方は都市提携委員会事務局までご連絡ということで、電話番号0577-35-3130です。申し込み用紙をお渡しするということです。お申し込みの定員や申し込み期限などはありますか？
はい、今回の申し込み定員は38名となっております、
はい、
まあ、定員を超過した場合は抽選となります。またツアーの最高人数は20名となっております。すでに募集は始まっておりまして、申し込み期限は10月24日金曜日までとなっております、
はい、
また旅行代金のお支払いの期限は10月31日こちらも金曜日までとなっております、
はい、ぜひこの機会に市民ツアー多くの皆様に参加いただけるといいですね、
はい、
本日は高山市秘書交流課長藤垣武さんにお越しいただきお話を伺いました。藤垣さん、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
以上、知床高山のコーナーでした。